あと補足ですけれども日本の売上について先ほど、まあ、ネギと大みかんより、まあ、去年の大型案件の反動ということで、まあ、減収になっているという旨の、コメントさせていただいているんですけれども、一点補足として私の方から申し上げておきたいなということがございまして、先般ご説明しているとおり、去年の第4四半期に日本の売上の方で、ハードウェア関連の製品の一括計上という、まあ、特別な会計としての収益の認識をしております。これの影響が約13億円ございまして、でこれが今回はないという形になる、これも反動減がございます。これが一番インパクトが大きくてですね、これの中利性は日本も増収であったっていうのがこの Q4 の日本の売上実績になります。一方プリギャップの方には影響が、会計的な話の部分ですので、プリギャップはもう見た目通りの数値となっております。ではこれからご質問をお受けしたいと思います。先ほど冒頭で私が申し上げたことをちょっと思い出していただきながらですね、優しいご質問をいただければと思います。はい、何かご質問ございますでしょうか。挙手いただいて1問ずつでお願いできればと思います。じゃ
ご説明ありがとうございました。三菱 UFJ モルガンスタンレー証券田中です。じゃあ3点ありますので1つずつお願いします。今年度のご計画 の、 営業費用のところなんですけども、トータルで、116億円増える計算になると思うんですけども、それぞれどんなものが伸びるか内訳教えてください。
じゃあ私の方からご説明申し上げます。一番増えるのは例年と同じようにですね、人件費、人件費が今のところそうですね、その多くを占めておりまして、70億程度ぐらいの増加っていうのを今のところは見込んでおります。でその次に、まあ、多いかなと思っているのは外注費とかですね。であと、まあ、先ほどネギ申し上げましたいろんなネットワーク費用ですね、我々がパブリッククラウドを使っている使用料っていうのも増加してくるかなっていうのを想定しておりまして、一番がほぼ、まあ、まず人件費で、2番目が外注費、3番目がそのアドミニストレーションのコストというような構成で考えておりまして、セールスマーケティングコストが増加するというようなことは本年度についても想定してないです。
はい、わかりました、ありがとうございます。で2点目、ちょっと売上のところなんですけれども、今年度、まあ、2桁増収のご計画で、まあ、結構いい数字かなとは思うんですけれども、こう持続性というか今後まあ将来にわたって今の感触からいくと、この2桁成長って結構そのままいけるのかっていう点と、あと先ほどまあアドミニのコストが増えている背景で、まあクラウドという話ありましたんで、その最近のそのアマゾンだとかそういったところのこうインパクト、今どれぐらいになってきているのか、まあ伸び率とか含めて具体的な数字で教えていただけると嬉しいです。
最初の質問って、まあ、売上本当に伸びるのか、
いや本当に伸びるじゃなくて、まあ、今期はそう決めてらっしゃるのでいいんですけど、はい、今期2桁だけどもやっぱりノーマライズしていくとこう1桁の成長ぐらいがやっぱり好ましいのか、それとも、まあ、ある程度今のマインドだと2桁ぐらいいけるのか。
まあ、一つはですね、2017年ご覧になるとプリギャップの売上の成長が高くてですね、繰り延べ、収益は帳簿上に金額大きくなってますね。これ戻ってくるものですから、ポストギャップの方はこのぐらい、まあ、裏にあるプリギャップを伸ばしてこのぐらいになるんじゃないかなと見込んでおります。でもし2019年ってやっぱりね、もう1年先の話ですからちょっと言えないんですけれども、まあ、今日と岩とか三河の話も出たように、前と違ってもうちょっと大きい予算持ってるバイヤーの話が最近増えてるんじゃないかな気がします。そうするとこれをうまくトレンドマイクロポジショニングできると、まあ、その金額ですね、売上になるとまあ、このぐらいの成長を期待できるんじゃないかなと思っています。まあ、でもこれ今現在はあれ2018年のみですので、2018年の場合はプリギャップ、その国の収益の残高から売上になる分を見るとこのぐらいになるんじゃないかなと思っています。 で、あとは、そのネットワーク費用とかですね、バックエンドの費用は、人は増えてないんですね。だ人件に膨らんでるのはどっちかというと営業か、あるいは開発部門側ですね。そうするとあのエルミン側が増えるのはやっぱりバックエンドの方はあのデータですね、岩もさっき岩のプレゼントで言ったデータのボリュームがもう半端ならない、もう結構膨らんでいます。一方サービスで、ね、我々としては米国の方は一部の会社ですね、あの、説明の時はサービス型のビジネス入ってくる売上の伸びを鈍化して、このままです、我々とそこまで言う必要ないと思ってます。でもその現象が起きてます。あの月額払いに移ると、前は2年1年ごとドンって払ったお金はこれはないんですね。だからキャッシュローかプリギャップの売り上げはそういう意味でちょっと伸び率は鈍化しているように見えるかもしれないけども、まあでも我々としては最終的にそのサービス型のビジネスにいずれにしてもあのソフトウェアのビジネス、サービス型のビジネスに移りますので、まあそこは抵抗しないままでそのビジネスモデルに乗り換える。それとバックエンドの費用が膨らみますけれども、その代わりに売り上げでそれ十分カバーできると思います。
あのそのサービス型とかその、まあ、クラウド事業者から の, その収入っていうのは、はい、結構インパクト出てきてるんですか。
まあ、増えてますね。あのもちろんまだですね、あのパーセンテージ的にあの大きなものではないんですけれども、もう毎四半期伸びてますので、まあ、そのうちに、まあ、でもこれ前年に比較するものですから、まあ、徐々に変わっていけばそんなにインパクトないんじゃないかなと思ってます。
なるほど。分かりました。あとごめんなさい、この売上のところの補足で、あのこの第4四半期のところ の, あ の, US あの北米のところですけれども、あのコンシューマーがあんまり前年比では減ってない、 Q-on-Q だとドル建てで増えてる感じに計算できるんですけど、あの US のコンシューマーマーケットがこう ひどかった状態から今そこに近づいてきてるんですかね。
そうではないんですね。あの、まあ、ひどいという表現を使うかどうかちょっと置いといて、あのそこは何かいきなり売上回復することもないんですね。だから多分あの上々に減ってると思います。
あ、そうですか。あれ、なんか先ほどなんかあの北米の方でコンシューマーでなんかいいお話とかもなんかされてたようにしましたけど、アップルが売れてたとか、ね、
それはあのマッキントッシュ向けのプロダクトは売れてますけど、うんうん、あの北米だけで今週見るとやはりマイナスですね。はい、でオーストラリアとかはまあ好調ですけど、
はい、はい、分かりました。
あと Mac の金額はまだ小さいですから、うん、あの Windows の分が減ると Mac の分伸ばしても多分総額的に減っているように見えると思います。
はい、ありがとうございます。であとあの最後3点目なんですけども、あの自動車そのパナさんとの ECU で組まれたりとか、あのスマート工場の方もあのどんどんこう出てきてるんで、あの最終的にあのコネクテッドカーエリア、スマートファクトリー、これそれぞれあの市場規模どれぐらい押し上げるかとか、あのセキュリティ関連の市場ですね、あのいや来年再来年とかじゃなくていいんですけど、こうズバリこう5年後どれぐらいとか、いやなんか乗ってきたら結構インパクトありそうな気がするんですけど、
ですね、これ5年先の話すると、ね、あのどんな数字でもいいんじゃないかなになっちゃうんですね。だどっか10兆円な、それと我々としてどのぐらい数字聞きたいですかと言われると、そのだから5年先は誰も知らないと思います。一方あのその市場自体がですね、自動つながっている自動車、これだってリアリティですから、我々としては、まあ、絵はいつも言っているようにお客さんの痛みを解消する会社 の, あの一応ね目標ですので、それはちゃんとやると売り上げになるだろう、その見込みですね。別にそこは売り上げでっかいだからやるってことはございません。
あとあのすぐに今年から、もう数字になるよっていうのは、あのスマートホームのところはもうソリューションがあるし、でプラスアルファの要素として新しいサービスってところが、それもあの今年からもお金になります。でそれプラス要素ですね。だからスマート工場、これも今あるものに今あるソリューションとしても我々も提供できるんで、そこは売上プラスです。単純に IT エリアだけじゃなくて OT エリア、まあ、工場の数がある分だけ我々のターゲットマーケットになるんで、あのそこはプラス要素です。単純にでそこがさらにティッピングオーディがさらに膨らむし、新しいあのゲートウェイとかそういったのが出てくる、そこはまた新規だ。ただそちらの方の売り上げになるのは今年というよりも来年以降で、車に関してはもうやっぱり足が長いですね。 これはもう長いです、すみません、ベンダーが長いんで。
よろしいでしょうか。
I think,
私思うにはもう30年間もの間トレンドマイクロの売り上げというものは一つのものにつながっておりました。 PC の出荷量に連動しておりました。アメリカであれコンシューマーのプロダクトであれ、パソコンの出荷台数というものはそんなにアメリカでは大きく減少していないという朗報があります。二つ目の質問に関連してつながった車のセキュリティとかね、まあ、これはもはやパソコンとは連動してないというのは嬉しいことです。これは全く新しい トレンドマイクロの努力ということであるわけです。今までは車向けの製品というものを作ったことはなかったんですから、そこから新しい収入というものを得ることができればそれはプラス分になるということになるわけです。全体的なセキュリティのトレンドというものを見ているとより多くのポイントがつながっております。脅威も増えております。そしてそれに対処するできるセキュリティの人間も不足しております。そのためより良いセキュリティプロダクトというものが要求されます。人々の生活というものを楽にしてくれるセキュリティプロダクトというものが大きな需要を呼ぶということで、我々はそういうトレンドに乗りたいと思っております。
ございますでしょうか。
すいません、とても簡単なんですけれども、39ページで今回ティッピングポイントの売上高を各国に配布しておりますので、どちらでもいいんですが、これ配布しなかった場合の各国の伸び率か、もしくは今回そのティッピングポイントで、北米、日本、欧州なんかがいくらずつ上がっているのか、どっちでもいいんですけど、継続ベース作りたいんでください。
まあ、そうですね、これ幅の声ちょっと小さくなってるけど幅にお願いするしかないですね。
これは、ね、正直わからないです。もうこれはもう混ぜ、エクスクルーディングということはちょっと論理的にできない状況になってますので、ちょっとそういう意味で言うとぼんやりした言い方ですけれども、 US から、売上の減少が起きる部分、これまで従来申し上げているディッピングポイント、 US がまあ7割8割ぐらいあって、他はまあヨーロッパが多いというところだったので、その効果が一番出てくる地域はヨーロッパで、それ以外はほとんどノイズとして若干出る程度で、そんなに変わらないんじゃないかなと思います。
ちなみに去年のティッピングポイントの売上高もまたこれ分けられないですか。
ですね、ちょっと補足説明するとですね、プリーギャップの場合はできるかもしれない、はい、でポストギャップの場合は難しいですね。で我々予想立てるのはポストギャップですから、だからこの計算ってあんまりに複雑ですね。そうとどこが繰り延べしたどこに入って戻ってきているとかですね、そういう意味で難しくて、次回からですね我々考えているのは数字はそのままですけれども、口頭ベースで裏にあるプリーギャップはこのぐらいの伸びだったとかね、多分ヌアンス自体が伝えられると思います。でも幅原言ったように7割の売上まだ北米ですので、影響を一番見えるのは北米の売上ちょっと減ったものはヨーロッパに移る。
なるほど、
その現状が起き
る。分かりました。じゃあまた次回よろしくお願いします。
Maybe I use a... もう一つ違う形でお答えするとするならば、13ページをご覧いただきますと、ハイブリッドインフラストラクチャー、それからユーザープロテクションというのがありまして、この2つの製品はティッピングポイントと全く関係がございません。我々の独自の製品です。そしてハイブリッドインフラストラクチャープロテクションの方は 19% 前年比で伸びていますし、ユーザープロテクションに関してはこれだけ大きなベースがすでにあったにもかかわらず 7% 前年比で伸びているわけです。したがって他の製品が、弱くなっているところにティッピングポイントを持ってきて、それをギャップを埋めるということをやっているわけではなくて、すべての製品ラインが、成長しているということです。 Thank you. Does that answer your question?
ありがとうございます。
ジェフリー証券の佐藤です。すいません、ちょっと細かくてショートタームの質問ばっかりで恐縮なんですけど、日本に入っていた前期の大型案件の売上13億っておっしゃってたと思うんですけど、これ利益ってどのぐらい貢献したんでしょうか、がまず一つ目です。
今のご質問については大型案件が13億ではなくてですね、従来去年の Q4 になるまではですね、全部繰り延べをしていた売上方法をですね、全部ハードウェアにかかる部分一括計上するっていう会計処理を行った影響が13億になります。 なんで大型案件の額自体は私ちょっともうちょっと失念している部分はあるんですけど、そんな額では全然ないです。
あ、分かりました。利益のインパクトはじゃああんまり高くないってことですか。
いや、この13億はそのまま真水で利益に落ちます。
あ、分かりました。で、でもう一つは、環境、大見川さんにお伺いしたいんですけど、それさっぴいても、今のプレゼンテーションですと日本の環境非常にいいっていうイメージがあるんですけど、これは正しい取り方でしょうか。受け方だった、受け方でよろしいんでしょうか。
すいません、いつも性格的にそんな感じなんですけど、そう感じてます。実際にIT 部門のところで通常今までやってきた部分っていうのはお客さんも減らしてないし、エンドポイントのところも減らしてないし、その子も通常ソリューションでも伸ばしていて、かつ新しいエリアでディープセキュリティももうSaaS型のディープセキュリティの伸びもどんどん増えて、要はボリュームゾーンにもディープセキュリティがどんどん浸透してきてるんですよ。VLE の方も1回入ったんですが、もうやっぱり年ごとにどんどん拡大していってですね、だディープセキュリティは非常に昨年から 42% 伸ばしているし、そこは全然スピードが衰えることが伸ばしていて、でディープディスカバリーに関してもさっき言った OT 部門で工場系という新しいポテンシャルも増えてきて、そちらにも増えていってるんで、従来ものを落とさずに、そしてリニューアルリテンションのところも非常に、コマーシャル系ですとほとんど9割方もう全部翌年も継続ですし、今週までさえ 88% ぐらいリテンションでずっと継続してるんですね。どんどん伸ばしてるんですね。なんで非常に私自身が
なんでガイダンス 5% しかないんでしょうか。もうちょっと伸びるんじゃないでしょうか。これコンサマのフォーキャストでよろしいんでしょうか。
大見川さんの見解は世界は明るい、より良くなるだろうということであるわけですので、まあ、これはコンサーダティブかどうかということを、まあ、大見川さんの顔を見るよりもネギさんの顔を見てください。彼がニコニコなんかをしてるでしょうか。対前年比で 11% 増というふうにしているということを考えた場合は、より良い世界が期待できるのではないかという気がいたします。
パソコンの市場は今日本でもね、リアリティとしてはうちのパソコンコンジュマーチーム結構頑張っててもですね、販売台数減ってることリアリティですから、でそこは無理やりですね数字出してですね、また何か田中さんから聞かれた場合はねちょっと答えにくくなっちゃいますね。
で確かにコンシューマーはもう昨年が過去最大の売上金額を達成したんですけど、2017年、今年はやはり対象となるリニューアルのユーザー数も昨年に比べたらちょっと減るので、コンシューマーのフォーキャストはもうマイナスです。まあ、そういうのも含めてで、コマーシャル入れての5%なんで、はい、
分かりました。あと最後に今日なんかプレスに出てたんですけど、トレンドマイクロ製品のに上場制の任意コードがなんとかかんとかっていうのが出てたと思うんですけど、この辺、まあ、もうパッチができてるっていう話なんですが、ここから来るコストって特に気にしなくてもよろしいですよね。
これちょっと今日の発表は何が
ZD ネットさんに出てて、御社 の、はい、トレンドマイクロエンドポイントセンサー 1.6 とか、はいはい、上弱性が見つかって、はい、もうパッチも出てますという話なんですけど、うん、これ理由で第4四半期のコストがちょっと弱かったとか、 そうですね、そういうのはないですよね。うん、
それはない。すでにパッチ出てる場合はすでにその費用が上がってます。
わかりました。じゃあ気にしなくて大丈夫ということですか。
費用の面で気にしなくて、
でこの問題はもうすでにパッチが出ているので何かこうバックファイアするような問題でもない
と。ないと思います。
わかりました。ありがとうございます。以上です。
あと補足すると、今おっしゃられたその脆弱性 そのプロダクトというのは結構 毎度起きていることなので、今回がスペシャルというよりかは割と日常的に手前どもの製品でもそうですし、他のセキュリティ製品でもよく見られることです。はい、他にご質問ございますでしょうか。
ちなみにですね、さっきエヴァの話もちょっと出てたように、テレスから我々所得した部隊というのは脆弱性見つかるの一つ目ですね、 ZDI やってること。でももっと大事なことというのは、その脆弱性ってどういうふうに狙われて、どういうふうに使われてしまうのか、それに対してお客さん対策欲しいですね。それは我々としてこのテレス部隊からその知恵をもらいまして、まあ、これから両方脆弱性見つかったり、それがそれに対して対策両方できるようになります。まあ、もちろん今までやってきたけれども、これで結構レベルが上がります。
他にご質問ございますでしょうか。逆に、
I just want
さらに一つ追加コメントがあります。根木さんもあの大美川さんも CTD の話をされたわけですけれども、コネクテッドスレッドディフェンスというのは強力な戦略です。そして既存の顧客層の中でさらに拡大をすることができて、新しいソリューションを売り込むことができたわけです。今までは1シートから3シートであったところ、シート数を増やしております。組織の中でこれを増やしているわけです。それから SOC 向けではプロダクトの我々自身のつながりというものを拡大しているだけではなく、シームシステムですでに使われているものに関しても広げることができます。我々のプロダクトのスティッキーネスというものをさらに強化することができます。そして SOC がもっとトレンドマイクロのプロダクトを使いやすくなります。そのため我々の SOC の戦略としては、より多くのトレンドマイクロのプロダクトというものを SOC を通して売っていくということであります。